後語り。後語りとは小説などにある後書きのように放送が完了したエピソードにスポットを当てて演じた我々があれこれ語ってみようじゃないかというものです。要するに後書きの語り版で後語りです。というわけで後語り第2話残党生倉編が始まります。はじめまして、やすり七課役の細谷義政です。
あれ改めましてじゃない？
改めまして水死火薬の細谷義政です。
トガメ役の田村ゆかりです。
船で銀閣役の宮本充です。
いや面白かった
ですね。
面白かったね。
面白かったですよ。
いや結構なんか泣ける
よね。泣けますね。
泣ける。切ない。
自分でやっといて言うのもなんだけど。
いや切ないな。本当に何ですか、僕やってても悲しかったですもん、うん、宮本さんと一緒にこうマイク前立ってて、なんかあの何でしたっけ、あのトガメにこの砂漠を元に戻してもらうっていうのがありかいみたいな、
ね、
あれがなんかもう死ぬって分かって言ってるみたいな、うん、遺言みたいな、
う
ん、
そうだ ね、
そう
ね。だって自分でパーって切っちゃってさ、あんなパーって切ってあれもう自分の死と引き換え
ないんだ
よね。あれね、あでこのままほっときゃいい、これで死ぬって言うじゃない
トガメが。
なんて言うんだこの男と男の戦いを分かってないなって思って
トガメはね合理的にこう進めようとするんですけどね、しかもそれを分かって、いやいやいや逃げるなんてダメだよみたいな、
うん、
そうそうそう、また最後のあのカットで俺には守るものがこれしかなかったんだっていう時の銀閣のちょっとこうハの字眉毛が悲しそうで、
ね、
あそこが泣けるんですよ。
ね、あれ銀閣ってあのずっと寝てたんでしょ。
そうずっと寝てましたね。
うとうとしながらずっと砂漠誰も来ないところで、じゃあ来ない時は一人でずっといてご飯食べたりなんかして
たんでしょ
う。ご飯食べるのすらめんどくさそう
ですよね。そう、
ね、なんとなく、なんか諦めてるんだけど諦めてない感じがすごい切ない、
う
ん、
わかります、
うん、もう元に戻らないって分かってるんだけど、ちょっとだけ期待をしてるっていうのがなんかね切ない。悲しいですね。
悲しかったですよ。
あの途中であのみんな出てっちゃってこの砂漠化して、で去っていって、あの最後俺が最後の一人じゃなかったら俺だって、いやでも俺はやっぱりこの道しかなかったとかいうところがずっとあってね、あの一人でこうで守るべきものがなければ戦えないんだっていう、で最後ので守るものが結局これしかなかったっていうようなことを言うんじゃない、面白いよね。いいよね。
なんかちょっとね寂しいです。なんかそのトガメを人間を僕は守ってるけど、あ僕というか七川は守ってるけど、刀と話はできないじゃないですか、
ね、
で一人でねずっと籠城してて、なんかちょっと悲しいですね。
でもやっぱかっこいいね。
かっこいい、本当にかっこいい。
なんか生き様がかっこいい。
そう、
うん、
なんかやっぱこう役作りとかの上でこう宮本さんの俺ここは外せないみたいな、やっぱこだわられた点とかってありますか？
あの海老名さんに全然そういう状況を把握できてなくて、自分の中で役作りがちゃんと全然うまくできてなくて、で実はこの人は眠いんですとでそのなぜ眠いかってこういうずっとお話を聞いて設定、あそうなんだ、あとその時なんかやっとなんかあこの人物のその背景っていうか、あの常にこういつ誰かがこんな砂漠化してさ、でもうこの蜃気楼のようにお城が見えないようにはなってんだけども、いつ来るかわからないあのところで常にずっとそうやってこのあの部屋にこもって、でなんかそれがなんかすごく設定が面白くて、その時なんかやっと分かった、まあ、ゲームきっといつも役作りってその場に来て、あの、皆さんのとね、あの
お芝居と合わせて、
合わせてで出来上がっていくっていうものなんだけども、そういうのはもうびっくりした。あそういう人なんだ、こうニヒルでこう目をつぶってじっとしている、そういうただのニヒルな無口な、武士じゃないというところが、あもっと深いものがあったんだというのが感じたな。
ね、
そうやっぱりこう戦ってて優しかったんです。なんか、なんか僕はなんか最後にその何でしたっけ、滝つばた打った後に、うんうんうん、本当の最後の戦いみたいに、うんうん、その落下狼藉を打つまでの、うん、前までのその会話みたいな時に、うん、なんかね銀閣がすごい優しいんですよ。あなんかそのなんて言うんだろう、とりあえずっていうか、まあ実際に言えば殺し合いなんですけど、うん、なんかお前もその隠し玉というか最終奥義というか秘策があるなら見せてみなって言ってこうバンって行くまでがなんか、うん、そういうこう宮本さんとこう一緒にこう立ってやってたら優しかったんですよ。なんか、うん、なんて言うんでしょうね、だから戦うのが本当に楽しかった、うんたのかな、この武士同士でみたいな、なんかねその不思議な感じでした。その
もうやってる時にはもうそんなの全然考える余裕なくて、もう戦う気持ちでもうやってたんだけども、あって見てみると自分では考えていなかったというか予想もしてなかったものが出てたんだなって自分で不思議で、
後から見るとね、
うん、思いますよね。だからもう共演者の皆さんでやっていく中で、そう思いもしなかったものが中から出てたんだっていう驚きはこういった後から見るとあるよね。
あの死んじゃう時のさ、やっと眠れるっていうセリフがさ、すごい切なくなかった、ね、
切なかったですよ。
でもその前をさ、ずっと二人で喋ってるじゃない、そこが、うん、話してる内容は切ない内容なんだけども、うん、それをすごくなんかあの青空の下というか、もうあの和やかなとこで言うから余計なんかね、
そう切なくない。そうなんですよね。うん、あとなんか最後のとがめがそのこれから何百年先その城は残るかもしれないけれどみたいな話、最後に、ね、あれもまたね、なんか
ちょっと
寂しくなります
ね。あれもあれいいセ
リフ、あれいいセリフですよね。
うん、
またねいいんですよ。そうそうそうそうそう。
でもあのその切ないのもいいけど、あの前半のあれ本当は
前半ね、あのやっとこうまともにね会話をするみたいなとこですよね、僕ら一話。
そうなんだ。
そうなんですよ。
そうなんです。
一話はなんか僕のそのこう近くの住んでる不祥島っていう無人島みたいな島に、うん、あのトガメがやってきて、うん、まだ人を知らないからこう、まあ、動物と話してるみたいなね感じだったんですけど、そうそうそう、ちょっとこ今回その会話がね、
うん、一気に距離が
そうなんだ、
なんか二人とも結構子供っぽい、
そうですね、
やり取りがね、
だって臭くして頭いいんでしょ。
頭いいんです
すごい、
ある種は頭いいけど、なんか人間的にはかなり未完成な
ところがあるそうなんですよね。
それがまた素敵ですよね。
面白いよね、こんな可愛らしいさ顔してさ、あんなわがままなことをさずっと喋ってんのがすごく面白かった、
もうね、髪の毛巻きつけてこう匂いを覚えなさい、
たまちょっとあそこちょっとね、サービスカットって感じ。
そのやっぱやるにあたってその僕だけこう距離感をこう外した方がなんかいいんですよみたいなことを海老名さんに演出してもらって、
う
ん、あのとかめこうドキドキこう教育とは滑稽なものなりみたいなことを、言いながら言ってるんですけど、うん、なんか匂いがね、うんうんとか言って、稲葉ってどこだっけみたいな話をしてて、そういう毛がないみたいなところがね、でもあのちょっと影がね、ちょっとあの生めがしな感じですね。
生めがしね、
最初色っぽかった感じでしたね。
最初二人の顔が映らないで、うん、あのちょっと
あセリフだけ
で、そうそうそうそう、
汗ぶりな感じで、
ねえ、だからあの噛むのはダメだと舐めるのはいいけど
って、そう、うん、僕あれちょっとおおおい、
そうそうそうそう、ありましたね。毎回やるわけないんだ、あのカット
は。でも割と毎回思わせぶりな、
そうありますね、
そうなんだ、
毎回
影になってみたいなの
ありますね、
割とありますね。あの白鷺が何言ってるか全然わからなかった。
わからなかった。
途中で諦めなかった。何言ってるか全然わかんないと思
って。本当のワニマだけわかりました
もん。ワニマ。
私も。僕もいよいよあいよいよいかとかなんか。
全然わかんないんだもん。
でも収録の時にあの彼があしまった今ちょっと。 言い間違えたとかいうのが一回あったと思うんだけど、うんうんうん、別に
言い間違えても分
からないんですよね。
だ
ったのにやっと今思えばさ、
誰にも
分
かんないよっていう。面白かったねあれね。
面白かったねあれね。
でも、うん、銀閣はちゃんと分かってたみたいですよね。
分かってたのかな。
激輪探しは逆さまになんとか飽きられても大丈夫な技なのかいみたいな。なんで分かったんだって思いましたね。
すごいんだよ銀閣って。
銀閣すごいです。
面白かった。文字とか出るのかなって思ってたから。そう
僕も思ったんですよ、ね。
あ何も文字とか出ないんだと思って。
そうそう
ね、
うん、あれがね面白かった。
面白かったね。
銀閣って言ってね、なくなっちゃったん
で。そうそう、そこで初めてね。
そうそう、初めて喋って、
うん。面白かった。大変そうだったけどね。
そうでしたね、本当に。
でもさ、そのなんでああいう風に盛んに喋るのかっていうのその後で砂漠で言ってたじゃない、うんうんうん、あのトガメがあの忍者もなんかボツコゼになっちゃった。
そうあこのシーンですよ、このシーンね。
いろいろとなんか何大変なんだな忍者も。
それ
技なんだこれ。
そう個性がねない、個性がないって言われてるんですよ。
無個性が個性みたいな、でも感じじゃない。
そうですね、うん、
ぼくとつとしてるっていう、
ぬぼーっとした感じですね、うん、でもこうドガメとしては面白いね、報告書を書かないといけないから、うんうん、あ僕あれも面白かったですよ、そなたのことは上半身裸のバカという印象しかないって。あれちょっと言い過ぎだろみたいな。面白かった。そう、うん、うん、
このなんか、ね、なんだろう、この落差がさ、またこの2話って良かったってような気がするの。
そうですね、
コミカルな部分とすごい真剣に戦うみたいなさ、
う
ん、
そう
ね、
そうでしたね、
良かった気がする。でも戦ってる時もさ、うん、顔とか蹴られてさ、
そうそうそう、
なんかむぎゅーってなってたじゃん顔が。
普通死ぬよねあれね。
なんだと思う。
そうだ、ま、守るものがあると戦えるってか、
そう、
ね、ちょっとかわいそうだったな。
そうだよ、なんかかっこいいこと言っときながら、ね、ちょっとかっこいいこと言っときながら蹴られてんだ。
ギャホーンって、ね、
言ってた、かわいそう、うん、
なんかでもあれどうなんでしょうね、口からで任せだって言ってますけど、うん、本当だったんですか ね、どうなんでしょう
ね、その辺がちょっとね、
その辺がちょっと
ね、
なんか謎のままの方が、
ね、ね、その方がいい感じがするよね。
そうでもすごいですね、この無人島から出てきて、うん、初めて、まあ、うねり銀閣は達人ですけど、うん、その初めてヤスリ七花が普通のゴロツキさんとね対峙する時に、ゴロツキさん勇気あるなって思いませんでした。なんか身長さ、
あ、
めっちゃちっちゃいじゃないですか、うん、で七花めっちゃでっかいじゃないですか、うんうんうん、あ、よくね戦いを挑もうと思ったな。
でもあれじゃない、やっぱさ、上半身裸でバカっぽいからさ、
あ、なるほどね、
こいつ弱えと思ったんじゃん。
そう僕も見た時そう思った。この二人戦う、こういった大男と、あ、でも上半身、僕もその時思った。きっとこれでこいつバカな大男だと思ったんだろうなと思った。
だってさ、戦う気ゼロっぽいじゃん。な
そうそうそうっす ね、
まさかあんなに強いと思ってなかったんじゃん。
腕がね、本当にね、ここは一本キンって曲がってね、
うん、
そう
ひどい。
ドガメが言ってやればいいのに、あの二人やめときなさいって、もっと本気になんか、なんかね、あっさりとやめといた方がいいぞじゃなくて、うん、危ないからあんたは逃げなさいとか言ってやればいいのに、なんか、ね、
そうそうそう。でもトガメもあんななんか真剣に殺しちゃいそうなぐらい、
そうそう、止められましたもんね。
やっちゃうと思わなかったんじゃないかなっていう、ね、
そう
分別がつかない感じが、
止めを刺してはダメだってね。
うん、
今回ね、服が新しくなりましたよ七花ね。前回なんかこう仙人みたいな格好しましたね。なんか
洋服買いに
行ったもんね。着替えたんですよ。なんか前半と違って、
でもドカメも寒そうなんだけどな、下の方が。
確かに
寒そうですよね。
あんなに買ったのに、
ね、
なんかもっと着ればいい
んだ。そう。
ねえ、おしゃれが好きなんだね。やっぱし女の子だから。
女の子ですよね。
ね、お姫様だし。
毎回こう刀を求めて違う場所に行くんです。
そうなんですよ。
うん、
いろんなところにね。
うん、これもなんか1話から3ヶ月経って稲葉に着いたみたいな感じ。
あ、そうなんだ。
だったような。
で、不祥島ってのはどこにあるの。
え、
不祥島ってのはどこにあるの。
あれどこにあるんですか。
あ、ごめんな
さい。大丈夫です。あれどこに
何があるんだ。何県なんだろうね。
何県なんでしょうね。
島。鳥取県ってなんかね、稲葉っていう。
でもついて初めに服買ったのってあれどこでした。京都。
でなんかって言ってなか
ったっけ。京都みたいなこと言ってましたよね。
ね、
ちょ京都に近い島なのかしら。
どこなんだろう、
ね。どうなんでしょうね。まあ、最初モーターボートみたいじゃないですか、手で漕いでるの、
うん、
相当離れててもなんか大丈夫な感じなんですかね。
日本じゃないのかもしれない。
あ、2話といえば、うん、今回初めてあの口癖が、
あ、決まったね。
決まりましたね、
うん、
あの決める時の会話も結構面白いものがありましたね。
あの俺ってあの
神様から
愛されてるじゃんって言って、で、あの、間があってさ、手をこうやるじゃん、とか目が、もうあれが大好きなんだ、あの、手をどうっていう感じで、
顔は、
自信満々で、あれが可愛かったんだけど、すごく。
その次のあの島流しにされたいようだなっていうのが結構
つくなってきた。どうやらあんた島流しにされ
た。そうそうそう。お前が言うかっていうのが、そうそうそう、すごいね、面白かった。ね、無事に決まって、
無事に決まりましたね。それでいい、それでいいってそうしようみたいな。
そうそうそうそう、楽しみだね。
楽しみですね、
うん、どんな時に使うのかが、
どんな時に使うのかがあ、じゃあ、 あの田村さんから見て、
うん、
銀閣の、うん、そのしてる時のお芝居、まあ、これ例題でこうプリントちゃんと書いてあるんですけど、
あ、本当だ。
お芝居はあの細谷さん、田村さんから見た宮本さんのお芝居、宮本さんから見たお二人のお芝居みたいな、
うんうん、
もうなんか言っちゃったような気がしますけど、改めてどうですか。
そうだね、うん、やっぱしなんか私はほら二人が戦ってる時って、
うんうんうん、
割と傍観者っていうか、
そうですね、
もうほっとけば死んじゃうからいいじゃないみたいなさ感じだったじゃん、
うんうんうん、
だけどなんかこうなんだろうな、死んじゃうって多分分かってるんだけど、
うん、
なんかこう男同士の戦いだからって向かっていく、そのなんか男の人の哀愁みたいなのがね、
あ、
すごいなんかこう背中から、
あ、なるほど、なるほど、あ、なるほど、
なんか男の哀愁みたいなものをね、
あ、
感じていた。
ありがとうございます。
横顔がちらりと見えるぐらいの僕にはそれ多分分からなかった背中が。
ありがとうございます。
悲しかったですもんね。
悲しかった。
だ
なんかでもなんか男の人ってかっこいいなってやっぱし思った。
あ、なるほどね、
うん、なんか普段そんなにさ思わないじゃん、うん、意識してさ。
そうですね、
なんか、うん、あ、顔がかっこいいとかさ、なんかそういうのはあるかもしれないけど、うん、なんかあ、男の人がなんかこう生きるってすごいかっこいいなって思った、
うん、あ、勝負をね、全てを投げ打ってこう生きようとするっていうところですね、
うん、うんうんうんうん、
あ、
思った。
でも本当かっこよかったな、
うん、
いやでも二人ともすごく素敵でしたよ、うん、僕もう田村さんあのセリフをさよどみなくダーッとしゃべるんじゃない。
それも
あの
一番大変なん
です ね、それもあの コミカルにさ、
うんうんうんうん、
あれすごいと思った。もう、こんなアニメ初めてだな。こんだけしゃべ
る
すごい量なんですね。
すごいよね、うん、難しい言葉結構ありそうで漢字読めない
し、漢字が難しい、
読めないよ、ね、
電子辞書片手にもうやらないとっていう、台本チェックが大変ですよ ね、
僕あのあれがね好きでした。あのお芝居のこととかって、ま、僕もよくわからないんですけど、そのあの宮本さんのその銀閣のセリフで、
うんう
ん、俺には守るものはこれしかなかったんだって言った後に、
うん、
そっかって言うじゃないですか、七花が。あれはなんかそのあんまりそのそっかを考えずに言えたというか、 あの鳥肌が立ってその宮本さんがおっしゃった時に、うん、もうそのままファーみたいな、
スッと入ってきたっていうことなんだね。
なんかあれが印象的でした。
それはそういう風に言わしてくれた細谷くんの演技があ
ったんです。いやいやいや、あ、でもみんなね、皆さんがね、うん、
なんか褒め合いしてるみたいな。
そうですね。
でも僕ね、すごく感心したのは、ね、真面目な話なんだけど、
はいはいはいはい、
あの マイクに喋ってる感じしないかったよね。
あ、
そこにいる人に喋ってる、うんうん、心がけてる、そういうこと、う
ん
う
ん、あ、でもしてます、
うんうんうん、本当に。あ、そっか、それはすごく感じた。
そうだから宮本さんが来ると僕ね、なんかね、なんか変な話なんですけど、うん、あの肩組む感じにしようと思ってるんです、いつも。
あ、
こう手つなぐじゃないけど、うん、なんかこうか感じるって言ったらなんか大げさな話ですけど、うん、なんかそういう風にしたいなと思って。
あ、それは素晴らしいことだと思います、
うんうんうん、あ、 ありがとうございます、うん、
最初来た時から、うん、もう俯瞰する、あ、すごいなこの人と思ったもん、
うん、なんかあの僕もその山本さんが先ほどおっしゃったみたいに、そのみんなで作っていこうみたいなのがあって、うん、僕も本当分からなくって、うんうん、アニメとかの長いのも初めてで、もう周り先輩方ばっかりだし、とにかくもうその手をつないでもらおうみたいな、無理やりでも捕まってついていこうみたいなのが1話で、あのスタッフさんと一緒にこう なんていうんだ、それがいいみたいな向こうに持ってっていただいたから、うん、なんだなって僕は思うんですけどね。
でもあの それがもうちゃんとあの出来上がった作品にすごく、うん、お二人の掛け合いが本当にもう生き生きして面白くて、うん、あのとてもいいものになってたと思いますよ、
うん、あ、ありがとうございます、うん、なんか楽しかったですね、やっぱり本当に話してると、
うん、僕はもう死んじゃったんですけど、うん、頑張ってお二人で頑張ってください
、ね、あ、じゃあもうお時間もよろしいんじゃないですか、
はい、なんかいい感じ、また寂しくなっちゃって、
そうそう寂しくなっちゃいましたね、なんかやだやだ、なんか銀閣みたい、今俺はもういないけどお前たち頑張れよ、
寂しいよ、
そのこれでやっと眠れるぜ、そうそうそう、ということでですね、後語り第2話残党生蔵編でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。